書をお読みいたします。マタイによる福音書7章1節から6節までです。裁いてはいけません。裁かれないためです。あなた方が裁く通りにあなた方も裁かれ、あなた方が測る通りにあなた方も測られるからです。またなぜあなたは兄弟の目の中の塵に目をつけるが、自分の目の中の針には気がつかないのですか。兄弟に向かって、あなたの目の塵を取らせてください、などとどうして言うのですか。見なさい、自分の目には針があるではありませんか。偽善者たち、まず自分の目から針を取り除けなさい。そうすればはっきり見えて、兄弟の目からも塵を取り除くことができます。聖なるものを犬に与えてはいけません。また、豚の前に真珠を投げてはなりません。それを足で踏みにじり、向き直って、あなた方を引き裂くでしょうから。
皆さんおはようございます。それでは まずはじめにお祈りの時を持ちたいと思います。お祈りしましょう。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天地を作られた主から来る。主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともない。愛する天のお父様、あなたはこの天地を作られた主です。この自然を見ても本当にあなたの雄大さが私たちに分かってきます。奥深い海を作られたのもあなたです。またこの幅広いこの高原を作られたのもあなたです。またおびただしい本当に高い山や丘を作られたのもあなたです。このあなたが私たちを助けてくださいます。私たちは何を恐れる必要があるのでしょうか。今週も私たちいろいろな試練、いろいろなことが私たちの生活の中に起こります。でもそのような時、私たちが助けてくださる方がこの天と地を作られたあなたであるということを忘れることがないように、私たちの信仰を増やしてください。これから与えられるあなたの御言葉を感謝いたします。この御言葉を私たちが頭に留めておくだけでなくて、この御言葉にあって、この御言葉の糧にあって成長することができるように導いてください。感謝して尊き様の名前によってお祈りいたします。アメン。昔よく人の振りを振り見て我が振り直せ、人の振り見て我が振り直せという言葉を耳にしました。子供の頃はその意味を考えることもなく全く気にも留めませんでした。しかし大人になった今、その意味の大切さを人と関わる上で考えるようになります。考えます。私たちは、人間はですね、皆多かれ少なかれ自分自身を買いかぶるところがあります。他人の振る舞いを見てまず自分を直すべきであるのに、相手をすぐに裁いてしまいます。まさしく私たちに必要なのは鏡に映る自分を見ることです。 気づいていない自分の本当の姿を見るのは、プライドが傷つくことです。優しいことではありません。しかしそれが真理の内を歩むということです。今日の箇所でイエス・キリストは人を裁く前に必要な二つの知恵について最初に弟子たちに語られています。まず最初にイエス・キリストが言われている一つの知恵とは、一節二節にありますけれども、ここから裁く通りにあなたも裁かれますということがわかります。裁く通りにあなたも裁かれます。キリストはまず一節を見てください。まず一節で言われました。裁いてはいけません。裁かれないためです。裁いてはいけません。裁かれないためです。ここでキリストは裁かないことの目的が裁かれないためであると言っておられます。私たちが人を裁かないことの目的が裁かれないため、私たちが裁かれないためであると言っているんです。これはどういう意味でしょうか。これは私たちが他人を裁くとき、自分自身を裁かれるという危険にさらしているということです。私たちは人を裁こうとするとき、自分自身にも非難されるところがあるのを忘れる傾向にあります。ヤコブの手紙三章二節でヤコブは次のように言っています。私たちは皆多くの点で失敗するものです。もし言葉で失敗をしない人がいたら、その人は体全体も立派に制御できる完全な人です。完全な人です。そのように言ってるんです。さらにキリストは二節で引き続き次のように言われました。二節を見てください。あなた方が裁く通りにあなた方も裁かれ、あなた方が測る通りにあなた方も測られるからです。ここでキリストはですね、実質的に同じことを2回繰り返して言っておられます。ただ裁くことが測りによって表されています。測りは何でしょうか。測りは物の重さも、そういう物の重さ、自分の体重とかそういう重さを知るために用いられるほか、人の才能や人の能力を測るといったときに比喩的な意味でも用いられます。そしてここでもですね、測るという言葉が人を裁く上で比喩として用いられているんです。またこの二節にあるあなた方が測る通りにあなた方も測られるという言葉はですね、このギリシャ語から直接直訳しますとこういうふうになるんです。あなた方が測りによってあなた方も測られるからです。あなた方が測りによってあなた方も測られるからです。すなわちですね、私たちが裁くとき、裁きの測りとして選ぶものによってその結果が変わってくる、そういうことです。その結果が決まってくる、そういうことです。要点は何でしょうか。イエス・キリストが言われている要点は、もし私たちが無慈悲また 無常、情けがないということですけれども、無慈悲、無常といった計りを持って他人を計るのであれば、そのように人からも神からも計られるということです。しかしですね、その一方で、もし私たちが憐れみ、思いやりといった計りを持って他人を計るのであれば、そのように私たちも人から、神からも計られるということです。なぜ私たちは裁くのではなくて他人を憐れむ必要があるんでしょうか。なぜ私たちは人を思いやる必要があるんでしょうか。それは私たち自身がいつか憐れみを、また思いやりを必要とする時が必ずやってくるからです。非の打ち所のない人など、私も含めてこの中で座っている方には誰もいません。非の打ち所がない人は、お方はイエス・キリストだけです。イエス・キリストを除いて誰もいないんです。ローマ人への手紙2章1節でもパウロは次のように言っています。ですから、すべて他人を裁く人よ、あなたに弁解の余地はありません。あなたは他人を裁くことによって自分自身を罪に定めています。裁くあなたがそれと同じことを行っているからです。同じことを行っているからです。たとえですね、私たちがたとえ裁こうとしている人とですね、全く同じことをしていなくてもですね、気づいていないところでそれに匹敵するようなことを私たちは必ずしているんです。このように他人を裁こうとしている私たちにも、他人から裁かれる理由があるという事実をイエス・キリストは次の箇所でもっと明らかにされています。3節から5節に目を留めてください。この箇所からまず次に第2のポイントとしてこういうことがわかると思います。他人を裁く前に自分を改めなさい。他人を裁く前に自分を改めなさい。3節を見てください。3節でキリストは言われました。またなぜあなたは兄弟の目の中の塵に目をつけるが、自分の目の中の梁には気がつかないのですか。塵とは何でしょうか。塵とは木のそぎ、また破片、またおがくず、そういう意味であります。木の小さい破片ですね、おがくず、そういうものであります。また梁とは何でしょうか。梁とは同じ木なんですけども、もっと大きい丸太、木の棒という意味です。このように同じ木なんですけども、大きさが全く違うこれら二つをイエス・キリストはここで対比させています。イエス・キリストはここでですね、私たちのこの大きさが全く違うこの二つのことを対比させて、キリストは誇張表現を用いられているんです。考えてみてください。まあ、塵は私たちの目には入るかもしれませんけども、木の棒、また丸太は私たちの目の中には入りませんね。でもここでイエス・キリストが言われているのは、これは誇張表現なんです。この誇張表現を用いられて、イエス・キリストは何かを言われようとしているんです。何を言ってられるんでしょうか。すなわちこういうことです。すなわち、それほどまでに、小さなことについてもあなたは他人の 中に避難すべきことを見つけることができるのに、なぜあなたの中に明らかに存在する同じようなことには気がつかないのですか。そんなあなたがですね、どうして、4節見てください。兄弟、姉妹に向かって、あなたの目の塵を取らせてください、などと言えるのですか。見てみなさい。自分の目には、もっと大きい針があるんですよ。自分の顔に大きなご飯粒がついているにもかかわらず、それよりも小さいご飯粒がついた他の人に対して取らせてくださいということは恥ずかしいことです。同様にですね、自分に裁かれるようなところが明らかにありながら他人を裁くのは恥ずかしいことであり、また矛盾しています。五節の冒頭でキリストはそういうことがパリサイ人や律法学者たちなど偽善者たちのすることであると言っておられます。そして聞いている弟子たちに対して、そうなってはいけないよ、そうなってはいけないよと注意を与えられています。私たちには人を裁く前に自分をよく見つめ直し改める必要があります。五節でイエス・キリストは言われています。まず自分の目から針を取り除けなさい。そうすればはっきり見えて兄弟の目からも塵を取り除くことができます。私たちは自分を見つめるとき、見つめ直すとき、そして自分を改めるとき、謙虚になること、へりくだることを学ばされます。みんなそうです。なぜでしょうか？なぜへりくだることを学ぶんでしょうか？それはそうすることによって、自分が矛盾していたことに気がつかされるからです。皆さん、こういうこと、こういうふうに思ったことないでしょうか。人にはこうしなさい、ああしなさいと言っておきながら、自分の中にも同じところがあるな、気づかされたことないでしょうか。私は何度もあります。あの人にはこういうふうに言ってるけども、あの人にはこうしなさいと言ってるけども、ああ考えてみれば自分の中にも同じようなところがあるな。皆さんもあるんじゃないでしょうか。自分が矛盾していたことに気づいた、へりくだった心は、これから裁こうとしている人に対して同情心、思いやりの心を私たちのうちに引き起こします。ああしなさいと言ってても私の中にもあるじゃないか、なんで私はこの人に対してこういうことを言うんだ、そのように同情心、思いやりの心が出てきます。しかしですね、これはその人の悪い行いや悪い言葉を肯定しなさいという意味ではありません。たとえ同情したからといって、思いやりを持ったからといって、その人が行っている悪い行動や言動を肯定しなさい、そういうことではないんです。五節を見てください。キリストはここで兄弟の目の塵を取り除くことを禁じられてはおられないんです。私たちが、イエス・キリストが言われているのは、私たちのまず目にある針を取り除き、そして兄弟の塵を取り除きなさいと言われているんです。ですから兄弟の目の中にある塵を取り除くことを禁じられておられません。これはどういうことでしょうか。これはここで私たちがですね、注目しなければならないのは、私たちは 人を裁くのではなく正すのだということです。人を裁くのではなく正すのだということなんです。すなわち、私はいつも正しいけれども、あなたはいつも間違っているといった独りよがりの頭ごなしの態度であってはいけないんです。しかし、もし私たちが、私も過去にこのような間違いを犯しました、そして私は改めましたよ、実はですね、あなたについて最近気にかかっていることがあるんですけども、聞いてくれるでしょうか、時間をちょっと割いてくださるでしょうか。もしそういうふうに言ったらどうでしょうか。そこにあるのは何でしょうか。何が違うんでしょうか。それは誠実さと謙虚さです。もし私たちがその誠実さと謙虚さを持って人を正すのであれば、人は私たちの言うことに聞いてくれるんじゃないでしょうか。ペテロへの手紙、テモテへの手紙第2、2章24節25節でパウロは言っています。主のしもべが争ってはいけません。むしろすべての人に優しく、よく教え、よく忍び、反対する人たちに、次ですね、柔和な心を持って訓戒しなさい。ここにも書かれていますように、人を正すことは聖書にも書かれているんです。ただし、柔和な心で、精神を尽くして、ですね、謙虚さを持って訓戒しなさいって言ってるんです。そうすれば、もしかすると、次ですね、神は彼らに悔い改めの心を与えて真理を悟らせてくださるでしょう。この最後のところで私たちが注目しなくてならないことは何でしょうか。この 第二テモテの、25節の最後のところで注目すべきことは何でしょうか。それは、私たちが人を正す際、誠実であること、謙虚であることは無論大切なんですけども、その上にその人を悔い改めに導く聖霊の働きが不可欠であるということです。私たちが誠実であって、私たちが謙虚であって人を正そうとしてもですね、もしそこに聖霊の働きがなかったら、その人は悔い改めに導かれません。そのように見てみますと、根本的な問題というのは、その人と神様との問題です。私たちが裁くことではないんです。根本的なところは、その人の信仰。ここでも、主のしもべが争ってはいけませんと書かれていますように、兄弟姉妹の関係ですね。クリスチャンなんです。キリスト者なんです。ですから根本的には、その人と神様との関係に、行かなくてはならないんですね。そのように、聖霊の働きが不可欠であるということです。このように、兄弟姉妹の状況をですね、はっきり見て、適切にその人を正すためには、まず、はじめに、私たちのうちに存在する矛盾、傲慢、不従順といった張りを取り除けなくてはいけません。このように、今朝のですね、聖書の箇所には、他人を裁くという問題がここまで取り上げられてきましたけれども、最後の6節を見てください。最後の6節でキリストは、前の文にも後ろの文にも直接当てはまらない独立した文を付け加えられているんです。ちょっと6節を読んでみましょう。聖なるものを犬に与えてはいけません。また、豚の前に 真珠を投げてはなりません。それを足で踏みいじり、向き直ってあなた方を引き裂くでしょうから。イエス・キリストは一体ここで何を言われているんでしょうか。ここでイエス・キリストは天の御国についての福音が悔い改めのない閉ざされた心に語られる時の反応が何であるかということを言っておられます。当時ユダヤ人にとって犬は手に負えない軽蔑された動物でした。ユダヤ人たちはよく異邦人のことも犬っていうふうに表すんですね。そのように軽蔑された手に負えない動物と考えられました。そして豚は何でしょうか。豚も皆さん分かっていると思いますけども、ご存知の方も多いと思いますけども、ユダヤ人にとっては汚れて忌み嫌われた動物でした。またそれだけじゃなくて、犬と豚というのは大変凶暴で人を襲う危険があると考えられていたんです。このことからキリストはここで悔い改めのない閉ざされた心に福音を語ることは価値のわからない、福音の価値を認めることができない犬に聖なるものを与える、また豚に真珠を投げるようなものであり、そして時として危険が伴うということをここで言っておられるんです。それではですね、私たち福音を述べ伝える私たちは一体そのような状況にあってどうしたらいいんでしょうか。それは私たちが御言葉を語る際、洞察力と聖霊の働きを祈り求めることです。これが3番目のポイントです。洞察力と聖霊の働きを御言葉を語るときに祈り求めなさいということです。御言葉を語る際に必要な洞察力についてはイエス・キリストご自身もマタイの福音書10章14節で次のように言っておられます。マタイの福音書10章14節、もし誰もあなた方を受け入れず、あなた方の言葉に耳を傾けないなら、その家またはその町を出ていくときに、あなた方の足の塵を払い落としなさい。ここに書かれてある足の塵を払い落とすという行為はですね、敬虔なユダヤ人が信じようとしない異邦人の町を去る際、その町の汚れとその町に下る神様からの裁きから自分を切り離すためにそのようにした行為なんです。現在も見てみましょう。現在の中にあっても人々が御言葉に対して全く心を開かず、反対に攻撃的になることがあります。その場合、御言葉を語り続けることがかえって逆効果になってしまいます。そのような時、いつその人に語るのをやめ、その場から退くかということを判断する洞察力が必要になってきます。しかしこれはですね、時として大変難しい決断であると思います。そして私たちの信仰が試されると思います。しかしですね、その場から退いたからといって、その人の救いのために祈らなくなるわけではないんです。その人からちょっと今語ることができないからといって、退いたからといってその人のために 祈らなくなるわけではないんです。私たちに誰がいつどこでどのような形で救われるか分かりますか？分からないですね。私たちは固くなに閉ざされたそれらの人たちの心を開くことがおできになる聖霊の働きを信じています。皆さんも信じていますでしょう。ですから聖霊の働きによって心が柔らかくされ彼ら彼女らに再び御言葉を聞く耳が与えられるように、また私たちが再び御言葉をその人たちに語る機会が与えられるように祈り続ける必要があります。最後にコリント人への手紙第一、二章、十四節をお読みいたします。コリント人への手紙第一、二章、十四節。生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それは彼らには愚かなことだからです。またそれを悟ることができません。なぜなら御霊のことは御霊によってわきまえるものだからです。私たちはこの人たちがもう救われない、この人たちはダメだというふうに諦めてしまうのではなくて、これらの人たちのうちに必ず働くことがおできになる聖霊を絶えず日々祈り求め続ける必要があります。お願いしましょう。愛する天のお父様、今日は私たちは鏡でに見る自分をしっかりと見直すということを学びました。私たちは弱いものです。どうしても自分を自分にある悪いところを見ず人のことを裁いてしまいます。私たちのそのような罪をお許しください。主よ、どうか私たちが本当に人々を自分をまず改め、そして誠実な心、誠実さを尽くし謙虚さを持って人々を正すことができますように、どうか助けてください。またそのような人たちに聖霊の働きがありますように、聖霊の人たちが聖霊がその人たちに過ちを気づかせてくださりますようにお祈りいたします。また神様、私たち御言葉を述べ伝える中にあって本当に洞察力が必要です。どうかあなたから来る洞察力を私たちに与えてください。そして本当に御言葉を述べ伝えることが不可能なようなところの中にあっても、私たちはその場を退くことがあってもその人のために祈ることができますように、その人たちのところに必ず働くことができる聖霊を追い求め、祈り求めることができますように、どうか諦めるのではなくてあなたの聖霊を信じることができるように、そのような信仰を与えてください。感謝して尊き様のお名前によってお祈りいたします。アメン。